大きなの象。京阪地方から上京する旅客は、横浜を過ぎて大森あたりからようやく帝都に近くなったという感じがするであろう。しかしながら、矮小な家屋が乱雑に立っておるのを見ては、これが帝都かという浅ましい感じもまたしないことはなかろう。ことに芝浦あたりからのバラック建てや、その間に残っている廃墟のようなレンガの堆積を見ては、震災の後のいつまで核のごときかを嘆かわしく思うであろう。それがようやく新橋を過ぎて、我が丸の内に入ると、初めて面目が改まって、やや帝都の帝都らしい感じがしてくるであろう。比較的高層な建築物が整然としてある。今までに見てきたような矮小なものとは線を異にしている。それぞれの建物の屋根は大空にそびえ立っている。高架鉄道になった今日から見ると、これらの建築の屋根が一番問題になる。それらの旅人はもとより、日々通勤する人、遠くは逗子、鎌倉より、近くは大森、品川よりの目を知らず知らずの間に楽しませるものは、これらの屋根の形状である。千篇一律のものでは悪。俗悪怪奇なものは厭わしい。丸ビルのごとき切り取ったような四角のものもあってよかろうが、また、紳士として、塔の林立せるがごときものも欲しい。それにしても、帝国ホテルの屋根は、やはり好ましい。屋根の中央に突っ立った棒の先にあるものは、何にかたどったものか知らぬが、ただ面白い。私の目には意味がなく面白い。また、たびたび引き合いに出すが、帝劇の屋根は大きなの像のあった時代がよい。なぜに震災後あれを撤去したのであろう。新火災に破損したためであろうが、なぜに復旧して建てないのであろう。西洋建物にああいったものは不調和だという議論があってのことか。それなら第一、あの舞台で在来の歌舞伎劇をやるのがおかしいということになる。あの舞台に花道が取り付けてあるのがおかしいということになる。第一、在来の役者が演技するのがおかしいということになる。内部に平気でそれらのものを採用しておいて、外部に大きなの像だけがおかしいというのは、すこぶる不合理なことである。建築の上に戻し戻し、かかる大胆な試みをあえてして単調を破るべきである。せっかく丸の内に立ち並んでいる屋根の内で異彩を放っていたものを一朝にして取り除いたことは、まことに残念なことである。上野から電車で来るにしても、西も東も見る限り、バラック建ての中を通ってきて、凸として丸の内に入ると、初めて高層な建物を迎えて、なんとなく愉快な感じがするであろう。高層な建物が執筆してあると言いたいが、場所によるとそれほどにはいかぬ。上野から入ってきた方面は、むしろ歯が抜けたように立っているという方が適切である。プラットホームに立って、帰り見て、日本橋、京橋方面を見ると、そこにも三越や三井銀行や日本銀行や千代田ビルディングや第一相互保険ビルディングやがバラックの中に防杭のように立っているのが見える。遠からずそれらの高層建築は下記のごとく立ち並んで、我が東京もやがては欧米の都市を見るようになるであろう。丸の内に少しばかり立ち並んでいる建築を珍しそうに言うのも、今しばらくの間であろう。 今、遠く、永田町に立っている議事堂の鉄骨を眺めると、なんとなく心強いような感じがする。現在の東京は、まだ震災の跡がまざまざと残っていて、それらの建築も、上京してきた旅人の心を楽しまするには足らぬであろう。けれども、汽車が東京駅に近づくに従って、その汽車に、あるいは遅れ、あるいは先立ち、並行して突き進んでいる幾多の電車が、ことごとく溢れるような人を満載していて、それらの人は東京駅に着くと、一時に川を消したように流れ出る様子を見ては、頼もしい心を起こさずには置くまい。それらの人の個々の力は、やがて新東京を建設するのである。30年前。明治の35年頃、私は神田の猿楽町に住まっていて、しばしば用事があって、麹町の内幸町に行った。竹橋を渡って和田倉門を入り、二重橋前を桜田門に出て、それから司法省の前を通って行くのであるが、ゆるゆる歩いていると、一時間では行けなかった。人力車に乗っても、足の弱い老車夫だと相当に時間を費やした。その頃、日比谷はまだ公園にならず、草の生えた空き地であった。連平はもうやらなかったが、連平場の面影がまだそのままに残っていた。和田倉門街も大概空き地で、わずかに明治生命と商業会議所と今の1号館と2号館があるばかりであった。三菱ヶ原の四軒長屋と唱えた頃で、あとは狐狸の住んでいそうな原であった。中には大名屋敷であった自分の築山が大敗したままで残っていたりした。有名なお通夜殺しのあったのもその自分であった。その頃は品川から浅草まで通っている鉄道馬車があるばかりであった。急ぐ時でも人力車より早いものはなかった。その人力車も火事棒に両手を合わせてよっちらよっちら引く老車夫が多かった。また乗る客も今のようには忙しくなかった。私が内幸町に通う時でも、そこで用事を済ませて帰ってくれば、それで一日の用事は済んだ。ある時、一人の老車夫の車に乗って、みちみちその身の上話を聞きながら行ったことを記憶している。ゆっくりゆっくり車を引いて、身の上話でもする老車夫は今は春の日長の田舎道に見出すぐらいのものであろう。田舎道でも自動車のいつ爆心してくるかわからぬところではなかなか油断がならぬ。堀端の柳の下を急がず騒がず引いてゆく老車夫の車がただ一台あるばかりの光景を想像してみると、いかにのんきな悠長な絵図であったかい。その自分の丸の内は、ただ暗く静かに、また寂しく物騒な天地であった。夜分などは、この明治生命の前を通ると、向こうは真っ暗な原っぱで、ただ大空に星が輝いているばかりであった。今の東京駅のあたりも闇の続きで、その向こうにわずかに京橋あたりの明かりが見えた。やがてぼつぼつと家が建って、その四軒長屋の間間が立てふさがるようになって、俗にこれを一丁ロンドンと呼ぶようになった。中通り一帯が立ち並んだのは45年の頃であるとか。中通り一帯の多くの建物には、 入り口がたくさんついていて、そしてある会社なり事務所なりはてっぺんの部屋までその会社や事務所で占領して、他とは全然区別していなければ通用しなかった。これは大歌舞伎門を有し、高い土壁を巡らした昔の士族の習慣が抜けなかったためであろう。それが大正3年に21号館ができるようになって初めてアパートメント式になり、続いて大正6年に会場ビルデングができてさらに発達した。大正12年、丸の内ビルデング、すなわち丸ビルができて、この丸の内の空気に一大変革をもたらした。丸ビルの食堂、売店にはたくさんの女給、女事務員がおる。それらには美人が多いとのことであるが、私は詳しくは知らぬ。ただ夏になると、6階、7階、8階の洗面所が中庭を隔てて私の部屋から見える。その洗面所には鏡が連なってかかっている。その鏡の前にはそれらの女軍の一体が列をなしている。そうして厚ぼったく塗ったおしろいの上にさらにおしろいを塗っている。周囲には頓着なく魂は鏡の中に打ち込んで、いつまでもいつまでも塗っている。中には肌を脱いで襟首を塗り立てているものもある。中庭を隔てて遥かに眺める我らの目には、いずれもただ白く美しい人である。なるほど、美人が多いわいと合点する。熱湯が欲しければ湯沸かし場に取りに行く。お化粧がしたければ洗面所に行く。すべてが公開で、何の障壁もない。夜になると各階の窓には明るく火が灯る。これは丸ビルばかりではない。郵船、会場、その他のビルデングもその通りである。30年前、ただ真っ暗な原っぱであったところが、今は十日の海である。雨。風雨の激しい時は、東京駅から丸ビルに行くまでが大変である。大きな建物がある間を風は吹く。ことに、東京駅にぶつかった風は渦巻きを起こしてどちらの方向から吹くのか見極めがつかなくなる。されば風雨の激しかった後では途上に雨傘の折れたのがうっちゃってあるのを見ることがしばしばである。わずか東京駅から丸ビルまでの途上に4つも5つもうっちゃられた雨傘があるのを見たことがある。雨の日には、カラコロカラコロと石段を駆け上り駆け降りる我が高げた塔の多いことは格別である。亡くなった高橋駅長が、あのカラコロカラコロには困るとか言ったという話を聞いたことがあるが、困ったところでぬかるみが往来に存在している感は仕方がない。和服が全廃されない限りは仕方がない。私は少々な雨ならせったで辛抱するが、大降りになってくるとやむを得ずカラコロカラコロ灯になる。実際、高げたで石の階段を上り下りするのは危ない。それにアスファルトの上などでは滑って剣飲だ。それに第一ビルデングに上る自分などには、いちいち上草履に履き替えねばならぬので不便だ。やはり靴が便利だ。一つ和服に長靴を履くことにしようかと思っているが、まだ決行せずにいる。雪駄もだんだん改良される。丸ビルの一階の阿波屋で売っておるものなどの中には、 だんだん小雨などには履いても差し支えないものができてくるであろう。ビルディング通いの者の実際の必要から迫られて工夫していくであろう。必要。そのことが種々の工夫ともなり、発明ともなり、またついに新しい調和ともなって現れてくるのである。丸の内一帯の新文明は格のごとくして運上されてくるのである。和服に長靴を履いているうちには新工夫ができるかもしれぬ。丸ビルに入って敷レンガの上を滑らないように一分刻みに歩いて、ようやく下足預かり所に行って上草履に帰る。そうして7階の一室に収まっていると、暴風雨の様子はさらにわからない。時々雨がザーザーと窓のガラスに降りかかることがあるくらいで、風などはどこを吹いているか一向にわからない。室内には仕事に余念がないところへ人が入ってくる。そうして表は大変な暴風雨だという。なるほど、最前コウモリ傘をへし曲げられそうになったのをわずかにこらえてきた時のことを思う。向こうを見ることもできず、傘をつぼめて横しぶきの雨をよけていると、電車が来る、自動車が来る。ようやく命がけでこの丸ビルにたどり着いた時のことを思う。相変わらず吹いているか。めちゃくちゃに吹いている。そんなに濡れたのは傘をささなかったのか。傘なんかさせるものか。そういった友達もしばらくしてこの室内の空気にならされて、風雨のことは忘れ去ったもののごとく談笑に余念がない。そこへまた別の友達が入ってくる。その友達もまた風雨に悩まされたらしい。また一時暴風雨のことが話題になる。しかしその友達もすぐ風雨のことは忘れたようになって、また談笑に余念がない。まだ降っているだろうか。さあ。もう風は止んだのだろう。そうさな。しばらくしてからそんなことを話しているうちに、たちまちピカッと光ったと同時に、鳴りはためく音が聞こえた。それは光ると同時に聞こえたのであるから、よほど近くであろうと想像したが、しかしその音は厚ぼったいものを隔てて聞くようであった。この鉄骨のビルディングでは、風雨の音が聞こえぬばかりか、雷鳴の響きさえそれほどに響かない。しかし、風雨が止んでいるどころか、一層猛威をたくましくしていることは、ようやくこの雷鳴のはためきで想像された。